お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ヨハネの手紙4章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ヨハネ4章の学びをしていますが、4章の1節。愛する者たち、霊だからといって、皆信じてはいけません。それらの霊が、神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。この箇所について、マギー博士は続いて次のように述べています。パウロはピリピ人たちが愛に成長するだけでなく、識別力と知識にも成長するように祈りました。ピリピ人への手紙1章の9節にはこのように書かれています。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなたは隣人に対する愛を賢く用いる必要があります。とても注意深くしている必要があるのです。ヨハネはここで、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさいと言っています。私は癒しをしたり、あるいは賜物を分け与えるといった何か超自然の力を持っているように見えるという人の話を聞いても興奮することはありません。誰かが私に、なんであなたは誰々さんの話を聞きに行かないんですかと聞きます。私は自分の時間を無駄にしたくはないのです。私は霊を試すように、また証明するようにと教えられています。今日その中には、超自然のかけらもないと保証することができる多くのペテンが行われています。それはただの偽装されたキリスト教です。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからですと書かれています。偽預言者とは偽教師のことです。パウロは第一コリント人への手紙14章の3節で、預言者という言葉を教師という意味で使っています。第一コリント人への手紙14章の3節にはこのように書かれています。ところが預言する者は、徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。ここでの預言は、教えること、訓戒すること、指導することという意味です。今日私たちが警戒する必要のある多くの教師たちがそこら中にいます。たった今、預言は興味深い主題になっています。それは正当なことです。でもここでも、ロバート・アンダーソン卿がとてもうまく言ったように、預言者たちの的外れな発言には気をつけよということが言われる必要があります。今日、聖書に書かれてあること以上のことを言う人たちが大勢います。ですから私たちは十分に気をつけるべきです。ただ誰かが、主よ主よと言いながら来たからといって、私たちはその人を愛さなければならないという意味ではありません。その人はもしかすると、ガラガラ蛇よりも危険な人物であるかもしれないのです。なぜならその人が偽の教理を教えているかもしれないからです。その人は大きな聖書を小脇に抱えていても、本当に神様の御言葉を教えていないかもしれません。第一ヨハネ4章の2節。 人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆、神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。それによって神からの霊を知りなさいと書かれています。私たちは神様からの霊と、そうでない霊をどのようにして区別をすることができるのでしょうか。ヨハネはその方法を私たちに教えてくれます。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆、神からのものですというわけです。すべてはそこから始まるのです。イエス・キリストはベツレヘムでお生まれになりました。そして主の受肉はそこから始まるのです。主がご自分が主張するようなお方でなかったなら、そして主が神であり、同時に人である方でなかったなら、カルバリも、園の墓も無意味です。あなたが偽教師を見分けることができる方法は、彼らが主イエス・キリストの神性を否定することです。彼らが主のことについて感じよく話すことがないという意味ではありません。彼らは主がどれほど立派な若者であったか、また主はこの世に生まれてきた中でとても優秀な子供であったかについては語ります。彼らはまた主が宗教的な天才で神様に陶酔していたと言います。彼らは主がおそらく他の誰よりも神様についての偉大な知識を持っていただろうとも言います。また主はスーパースターだったというのです。彼らは主について多くの感じの良いことを言うことができます。でも彼らに主は肉となって現れた神様であるかどうかを聞いてみると、彼らはそれを否定するのです。ヨハネはヨハネの福音書の中で言葉について語っています。言葉とは誰だったのでしょうか。このお方は神であられ、すべてのものを創造されました。そして肉となられたのです。どこででしょうか。ベツレヘムで受肉されたのです。神様であるイエス様はそこに人としてやって来られました。受肉を否定し、キリストの神性を否定するとき、その人は同時に主の十字架での御業も否定することになります。なんならすべては、主がどのようなお方であるかを認めるか否かにかかっているからです。偽教師たちは、表面的には主を褒めることで、結局主をけなしていることになるのです。今日多くの団体の中で、主イエスはそのように扱われています。でも主はご自分が主張された通りのお方です。まさに神からの神であられるお方なのです。キリストはバプテスマの時に人間イエス様の上にやってきて、カルバリで主から去ったのだといった分派の一つである初期のグノーシス派の異端と、ヨハネは真っ向から戦っています。聖書はそのようなことを教えてはいません。ベツレヘムの赤ん坊は、非凡な赤ん坊以上のお方であった。十字架上での主の死は普通の死ではなかった。そして主が死から蘇られたとき、主は体をもって死から蘇られたと神様の御言葉ははっきりと語っています。ローマ人への手紙4章の25節にはこのように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。そしてイザヤは、イザヤ書9章の6節で、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると書きました。緑子は生まれますが、一人の男の子、つまり、神様の御子は与えられます。神様の御子は永遠から出てこられた年を経た方でしたが、緑子、つまり主の人間性は処女に受胎されたのです。 主はベツレヘムに出て来られました。そして数人の羊飼いたちと博士たちが主を礼拝しに来ました。主はただの早熟な子供以上のお方でした。主はご自分の十字架の血によって私たちを神様と和解させてくださった方であり、そしていつの日か私たちが生活しているこの戦いに疲れた世界に平和をもたらしてくださる尊い平和の君だったのです。その人物が偽預言者であるかどうかという印として私たちが注目すべき重要なことは、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさいということです。私たちは偽教師かもしれない人物がイエス・キリストについて何を信じているかを探り出さなければなりません。それがとても重要なことなのです。第一ヨハネ4章の3節。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ヨハネが反キリストに言及するのはこれで3回目です。反キリストに言及する聖書記者はヨハネだけです。そして彼は書簡の中においてのみ、反キリストのことについて触れています。この書簡の2章でヨハネは、第一ヨハネ2章の18節で、小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかりますと言っています。それからもう一度、第一ヨハネ2章の22節で、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストですと述べています。二章のところで見たように、反という言葉は二つの違うものを意味する可能性があります。反対する、あるいは取って変わる、または模倣するという意味のいずれかを意味するのです。聖書の中に模倣するという反キリストの教えが示されています。主イエスはマタイ24章の5節で次のように述べています。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。言い換えれば彼らは主を模倣するのです。ですから反キリストという言葉がキリストのふりをするという意味で使われています。そしてもう一つの意味は、キリストに反対するということです。黙示録13章は、私たちに終わりの時の2匹の獣を示しています。最初の獣は、これから来ようとしている偉大な政治的支配者です。世界を支配する世界の独裁者、反キリストです。それからこれから来る宗教的な指導者がいます。彼は偽預言者と呼ばれています。彼は世が最初の獣を礼拝するように仕向けます。宗教的指導者は子羊のようにやってきますが、真の姿は狼です。彼はキリストを模倣します。私は、二人の人物が現れ、聖書の中で反キリストについて語られているすべてのことを彼らの両方が一緒に成就すると信じています。偉大な政治的支配者が終わりの時に出て、偉大な宗教的指導者も終わりの時に出てくるのです。すべて私たちの現代文明は 反キリストの現れの時に向かって築き上げられています。偉大な宗教的指導者がやってきて、世界のすべての宗教は彼のリーダーシップのもとに融合されます。今日でさえももうその方向に動いています。それと同じような種類の政治的な動きもあります。今日この世を治める一人の支配者を立てようとすることに向かう動きがあるのです。彼は一時的にこの世に平和をもたらしますが、これまでこの世が経験したうちで最も恐ろしい時が来ようとしているのです。第一ヨハネ二章の十八節でヨハネは、小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかりますと言っています。そして私たちの時代にもかなりの数の反キリストの手下たちがいますが、彼らはあの反キリストではありません。彼らはこの世をその日に向けてどんどん近づけている偽教師たちです。彼らは最終的に現れる反キリストのためにこの世を準備しているのです。四章の最初の6つの節は一部の人たちが挿入句と呼ぶ部分です。この6つの節はおそらく厳密な意味では挿入句ではありませんが、確かにヨハネがここに掲げた赤信号であり、注意を促す止まって、見て、聞きなさいの標識なのです。ヨハネは愛が識別力と知識を持って使われなければならないと言っています。私たちは信者を愛すべきですが、いわゆる信徒たちが偽教師ではないことを確かめる必要があります。偽の物事を教えている偽預言者たちが周りにいるので、私たちは霊を試してみるべきです。ヨハネ自身の時代には、キリストの人としての性質を否定し、そうすることで同時にキリストの神性も否定しました。加減説的グノーシス派とケリントス派的グノーシス派がありました。彼らは主をとても不思議で変な人物に作り上げてしまいました。どういうわけか、神様の民はいつでも信じやすく騙されやすい人々です。アメリカの聖書学者A.T. ロバートソン博士が最新の流行と唯心論的ペテンと呼んだものの犠牲となる多くの信者がいます。私たちの時代にもその多くが行き渡っています。だからこそヨハネは私たちにキリストの受肉を否定する偽教師たちに気をつけるようにというこの警告を与えるために時間を費やしているのです。処女降誕は重要ではない。などと言わないでください。処女降誕を否定していて、クリスチャンであることはできますかなどと尋ねる人たちがいます。そんなことはできません。不可能です。なぜなら、偽教師の印は、まさにその点にあるからです。処女降誕を破壊するとき、世の罪のための主の十字架上での死と体のよみがえりも破壊することになります。言い換えれば、クリスチャンの信仰をぶち壊すことになるのです。これこそ私たちの時代、処女降誕があまりにも多くの場合に否定される理由の一つです。そしてもちろんその否定は即座に偽教師を明らかにするのです。ヨハネは神様の子供たちは偽教師たちに騙されてはいけないと言っています。彼らを見分ける客観的な方法は、彼らがキリストの受肉を否定するということです。さて、ヨハネは四節で内的で主観的な証拠を私たちに示しています。第一ヨハネ四章の四節。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私たちは悪魔的な教えやキリストの神性を否定するようなことによって騙されてしまうという言い訳をすることはできません。 ある時一人の男性が私に次のように言いました。私はある特定の教会にいました。その教会の重要な役員だったんです。その後私は救われ、目が開かれました。その時私は自分が間違ったところにいることがわかりました。なんなら彼らはキリストの神聖を否定していたからです。そこで私はその教会から出ました。なぜこの人はそこから出ることができたのでしょうか。彼には真理を彼に明らかにしてくださる神様の御霊が内住されていたからです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからですと書かれている通りです。ですから今日、あなたが偽教師、偽預言者、あるいは偽の教えに騙されることの言い訳は一つもありません。あなたがすべきことは、神様のところに行って、聖霊があなたを導き、教えてくださるようにとお願いすることです。もしあなたが神様との交わりのうちにいるなら、神様の御霊がこの問題をあなたにはっきりと示してくださいます。ある婦人の証についてマギー博士はさらに次のように述べています。私はここ南カリフォルニアにいる一人の親愛なるご婦人を知っています。彼女は最初に私のラジオ放送を聞き始めたとき、自分はとても批判的だったと話してくれました。彼女はあるカルトに入っていて、私が言ったことは自分が教えられてきたことに矛盾すると感じました。でも彼女は神様の御言葉によって、その教えが神様からのものかどうかを試すようになりました。彼女は本当は神聖したクリスチャンだったのですが、そのカルトグループに捕まっていたのです。しかしある時彼女の目は開かれました。なぜなら神様の御霊がそこにいて彼女を教えてくださったからです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあの者よりも力があるからですと書かれている通りです。あなたも自分が耳にするすべての偽りの教えを克服することができます。なぜなら神様の御霊があなたのうちに内住しておられるからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は偽教師たちに対する警告その2というテーマで、第一ヨハネの手紙4章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamadera-bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。